その命が今ここにある。舞鶴福音教会が前の舞鶴教会をも引き継いで何十年もこうしてここで礼拝を続けているということは、まさにイエス様につながって信じ続け誰かのために生き抜いたその命が今もここにあるから、私たちはその命を受け継ぎ、また誰か命を奪うとも渡すためにここにいるのだ、私は必要としてここに置かれているのだという、本当に輝いた命として、礼拝者として歩むものとなるのではないかと。ある牧師先生が、お孫さんが小学校5年生になる、将来何になりたいのって尋ねたら、まあ、いろんな別に牧師になるということを要求願ったわけではないらしいんですが、まあ、意表をつかれたみたいです。お寿司屋さんになりたい、なんでって。ただその実はその牧師先生も子供の頃お寿司屋さんになりたいと思ったことがあったそうです。ところがあることが分かって断念された。それで同じことを思ってお孫さんに言ってみたんです。え、そうなの、まあ、その孫さんきっとお寿司が好きでお寿司屋さんになりたいと思ったんだろうっていうのもあったみたいで、お寿司屋さんになったら自分じゃお寿司食べられないんだよ。そう、そうですよね。みんなに出さないといけないんで、自分が食べたらその分みんなに出せない。実はその牧師先生がお寿司が大好きでお寿司屋さんになりたい、でもあ、お寿司屋さんになったら自分は食べられなくなるってやめたそうです。で、お孫さんにも同じこと言った。お寿司屋さんになるよりお寿司屋さんのお客になった方がいいんじゃないのって。ところがお孫さんはこう言うんです。おいしいお寿司をお客さんが食べてその喜ぶ顔が見たい。で、牧師はこれは本物だと。自分のための夢ってすぐ消えるんですね。でも誰かのため、愛のために立てられた目標は力強く前進していく。私たちは、舞鶴福音教会はどのような目標があるだろうかと問われます。星の王子様の作者で知られますフランスのサンデブ・ジュペリ、実は作家であると同時に飛行機に憧れ、軍隊のパイロットに乗る、パイロットだったんですね、彼は。まあ、そこから実はその体験で星の王子様も書かれるわけなんですが、まあ、残念ながら若いうちにこの第二次世界大戦中、行方不明、地中海上空で行方不明になってもそのままではあるんですが、まあ、そういう冒険家とまでは言わないけど、まあ、そういうと嫌いもあって、まあ、だからあんだけの 作品が誕生されたっていうのもあるんですが、実はその行方不明になる前も操縦する飛行機が砂漠、サハラ砂漠に不時着し、死を覚悟するっていう出来事があったんです。もう無線機も途絶えて、連絡もできないし、まあ、サハラのど真ん中ですから救援も来ない。もうダメだ。実はまあ結果的に奇跡的に生還する、その体験が星の王子様に反映されているんですけども、この時サンデブ・ジュペリが取った行動が非常に興味深いものなんです。だんだんだんだん砂漠です、体力も失っていきます。だからじっと待っているではもう拉致が開かないかといって、まあ、砂漠だとどうするんだという時に、でも彼がふっと気づいたのが、そうだと、もしこのままダメだとしても、このまま発見されなければ、つまり死体が見つからなかったら保険金が下りない。まあ実際そうなんですけど、でそれでそれはいけないっていうんで、だから生きるためではない、自分が死んでも見つかるため、つまり残された妻と子供のため、自分のためじゃないですね。最後の力を振り絞ってどっか目指すところはないかと行くと、小高い岩山が見つかるんです。あそこならば、結果的にその岩の上で救援隊が発見するんです。で彼はその救援隊と共に歩いて帰るまでたどり着くことができる。自分のためと思うと本当に弱いです。 そんなに役には立たない。しかし愛する者のため、家族のため、子供のため、それはあの世界第二次世界大戦の時のドイツの強制収容所、そこに強制的に収容されたユダヤの人々、どんな屈強な男子も残念ながら生き抜けなかった。ところが生き抜いた人々っていうのは、例えば愛する家族がいるんだ、自分が待っている何かがある、そういう人たちが最後まで生き抜くことができたという報告があります。難病と戦う、がんと戦う、そういう人々の、自分を支え自分を守ってくれる人のため、自分のためではなく誰かのために戦う、誰かのために生きる、そういう人こそ本当に生き生きと生き、また場合によっては回復する、そういうのを何度も見させていただきました。そこに自分のご自分のためではない、私のために、そこに十字架が待っているにもかかわらず、いや私が救われるんだからということだからこそ、顔を背けることなく十字架に向かわれたイエス様がおられる、私の命はこの方によって、そしてそれがまた、じゃあ私は誰のためにという、その誰のためにが全くいませんという人がいるだろうか。つまりあなたは生きなければならないし、命を表すべきなのだと私が決意し、どんなに状況が悪くても顔を背けることなく十字架に向かった、最後は全てのものが裏切り罵りあざけった、そのただ中にあって、ただ私の命だけを求め十字架に登られた。あなたは何のために生きるか、その命をどのように使うか、イエス様はそのように私たちの決意を促されます。しかしこの救いのためにと、そこまでしてくださったお方が、あの人を救いたいですという決意をしたこの舞鶴福音教会に対して、どうしてそれを聞いてくださらないことがあるでしょうか。どうしてそれを実現されない、神様がそれを第一のこととされないということがあるだろうか。必ずこの教会にそれを決断した一人一人に力が与えられることでしょう。神の国を次広める、神の国にふさわしいものとする、そのことをどうしてこの方がなさないことがあるでしょうか。そうして私たちもまた知っているはずです。教会に祈られているということがどれだけ大きな力であるか。難しいことは、難しい人はいっぱいいるかもしれない、いや難しくない人なんかいるだろうかと言って、周りを見渡すとちょっと失礼かもしれませんけども、ここにおられる方々、自分のことを振り返って、私は簡単だったっていう人がいるだろうか。かえって難しい人が救われた方が神様すごいってなるんじゃないかと思ってさえいいのではないかとなると、あ、難しい人ほど救われる、これぐらい幼子のように単純に思って祈っていってもいいんじゃないのか。確かにあの人がどうして救われないのかというと、本当に救われないなと私もつくづく思う時があります。いや、あの人がどうして救われたんだって牧師になって思ったことはないですが、やっぱり祈られたんだな、それしかないな。本当にどこまでもこの方がここまで決意し、救いを第一に歩んでいってくださるその方であることを思うなら、私たちもあなたの御心第一に、そしてそれは必ずなる。この世界がどうだろうが、その人の心がどうだろうが、いやむしろそうだからこそ、 それが実現するなら、それはあなたの成したことで、あなただから成せることです。それはできます。私たちもただその一時を持って決意する教会でありたいと心から願います。お祈りをいたします。さて、イエスは天に上げられる日が近づいたので、エルサレムへ行こうと決意して、その方へ顔を向けられ、自分に先立って使者たちを遣わしになった。天の父なる神様、脇目も振らず、どんどん状況が厳しくなっていくにもかかわらず、そしてどんなに難しい状況だろうと、十字架に私の魂の獲得のために決意し、翻ることなく、脇目も振らず、その魂を追い求めてくださったことを心から感謝いたします。主よ、教会は、私たちはどうでしょうか。いろいろなことにとらわれ、引っ張られ、そして祈ることもままならないような、祈っていてもいろんなことが思い浮かび、なかなかその方に顔を向けることもできないような私たちであるかと思います。どうぞ主よ、本当に鍬を手に隙にかけてから後ろを見ることのないように、しっかりと前を向き、あなたを信じ見上げ、前進していく教会であるように助けてください。一番揺れ動かされるのはやはり自分自身のことだろうと思います。私は私はと思い続けると何もできなくなるものであるかと思いますから、主よ、その思いを一切打ち消してくださり、しかしあなたはと、すべてあなたを信じ、そしてそのあなたこそその力をいただいて、だからこそこのことはなります。そのためにあなたは教会を立て、私を救われ、祈りに礼拝に導き、働き与えてくださいます。必ずなりますと、神様どうぞ信じる従うものであるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。